しもし。
はい。
はい、テレホン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？
してません。
ずっと一人ですか？それとも離婚して一人ですか？
あ、いや、ずっと一人です。
ずっと一人ですか？そして今、一人で暮らしてるわけですね。
いや、両親と3人暮らしです。
両親と、ご両親何歳ですか？
74と75です。
74と75。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
ですね。
うん。
1年半ほど前から、ちょっとこう、自分の考えていることはちょっと異常じゃないかと思い出して、カウンセリングを2回ほど受けたんですけど、
はい、
別に異常ではないということだったんですけど。
ほんで、具体的にはどういうことを言ってどういう、
はい、私、鍼灸マッサージの仕事をしてるんです。
で、鍼灸マッサージの仕事は、順調にいってるわけですね。
ああ、まあ順調というか、まあ、
お客様来てるわけですよね。
はいはい。で、今日の言葉ですね。1年半ほど前にですね、
うん、
ある女性の患者さんが来られまして、
うん、
おトイレに行かせてくれって言ったんですよね。で、まあ、トイレに行かれたんですね。で、急いだこともあるんだろうけど、ドアを閉めずに用を立たれたんですよね。
はい。
その音が、まあ、聞こえてきたんですよね。
はい。
まあ、それを聞いた頃から、なんかその時になんか、こう、性的、こう、興奮を覚えてしまったんですよね。
うん。
それからなんか、その、まあ、女性の方が、こう、トイレに行くとか、そういうことに対して、少し敏感になったわけですね。いや、でもそれ以外、その、トイレに行くたびにこう、まあ、いけないんですけど、こう、近くって聞いてしまうようになってしまったんですよね。
女性、まあ、患者さんがトイレに行くと、それを聞こうとして。
若い人が行ったらですね。
それで、その患者さん自身は、男性も女性も患者さんいると思うんですけれども、
はい、
今そういう患者さんとの関係ではあなたトラブルを起こしてないんですね。
起こしてません。それはありません。
ですよね。
それはないです。そういうことはない。トラブルはないです。
もともとがあなたすごい生真面目な人だよね。
どちらそうですね。
そうですよね。
はい。
うん。
これ以上なんかそういうのが続くとなんか自分がおかしくなってくるというか、なんかしてしまうんじゃないかとか、そういう不安があるわけですね。
そのマッサージ師として、職業人としてなんか問題を起こしてしまうんじゃないかという不安があると。
だから、どこまでかには分からないけども、何かをこう、してしまいそうだという
んですかね。うんうん。それはもう自分に対してそういう不安を持つっていうのは分かります、うん。で、今そういう不安を持ってるけど、その自分はどうしたらいいかっていうことで悩んでるということですね。
そうですね。こういうのが続くとなんか、そういう自分も嫌なんですけど。
うん、そういう自分もそれは嫌っていうのは分かりますよ。
だけど、どうしようもない、できないっていうのが。
どうしようもないですよね。それは、その人間の自然と、現実適応とは別ですから。
はい。
現実の人間と理想の人間とはこれは別ですから。
だから理想を持ちすぎてるのかもしれませんけれども。
だから自分をきちんと今規制してるわけですよ。だから自分がきちんと規制してんだけども、その規制がいつ取れちゃうか自分として怖くなったということですよね。
そうですね。何かのきっかけが。
きっかけがあってね。
うん、
はい、わかりました。今日はスタジオに心理療法研究の最上友紀先生がいらしているので、伺ってみたいと思います、
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
すごくね、今の話、ちょっとまとめさせてもらいますけれども、ちょっと確認させてください。女性がね、トイレに入った時の、はい、要は、音を聞くことに、こう、関心がすごい高まってきてしまったってことなんですよね。
ああ、そうですね、
で、それがどんどん強くなってる気がしてるんじゃないですか、自分で。で、これがもし止めらんなくなったらとか、これ以上何かって自分がやり出したらっていう不安ですよね。大丈夫です。 いちいちいちいち他の人に聞くわけではないですけれども、
はい。
まあみんなそんなもんはあります。ずっとそのご結婚されてないっていうことなんですけれども、女性とお付き合いとかっていうのは今までしてきてはいるんですか？
それ一回だけありますね。
それどのぐらい前でしたかね？
それは、2、3年前ですかね。
12歳。あ、じゃあもうそれからずっと仕事一筋っていう感じだったんですか
も
ね？
ちろん、夫婦関係の店は行ったことはありますけどね。
自分自身で今寂しいとかね、女性と付き合いたいとか、このトイレの音ではなくてね、女性自体に対する興味っていうのはどうなんですか？
非常にあります。
じゃあやっ
非
ぱ
常に
り、
寂しいです
寂しい
ね。
ですね。で、そういうものがすごく強くなってきて、まあ当然だと思うんですよ。ずっと一人でいられたらね、寂しいし、女性と付き合いたいっていうの。ただそっちの方は全然こう、今のところそういう話はないんですかね。
今のところはないですけど、探してますけど。
それで、そういうね、いろんなものでこう、自分がこうできたらなっていう欲求がすごく溜まってると思うんですよね。
あ、溜まってます。それは正直言って溜まってます。
確かにこう、トイレにね、自分の仕事の場所ですから、女性がね、マッサージのところであれば、女性がトイレに入った時に、音を聞くことは簡単ですけれども、女性と付き合う方が難しいですからね。
それはそうです。それはそう、当然です。
普段自分自身の思ってることとかね、まあ今回のことはね、言いづらいのはわかるんですよ、内容的に他の人にね、特に女性に対しては。ただ普段から自分のね、本音とか言える相手っていますか？男でもいいんです、友人とかで。
いないですね。本音出さない方ですね。
本音出さない方で人とはうまくやってるんですか？
だから聞き上手だとよく言われます。
自分の中にものすごく感情が溜まってますよね。
溜まってますね。
そういうものを普段出してないですよね。
出してないですね。出すのは下手ですね。
普段接してる中で、この人に言いたいこと言ってないって一番思ってるの誰ですか？なんとなく我慢して、家ではありませんか？両親に対して不満なこととか我慢してる部分ってありませんか？しょうがないで諦めてる部分とか。
上司はいませんからね。
あ、両親です、両親。
両
両
親にはあ
親。
りませんね。でも、だから結婚に関してなんですけど、
ええ。
母親は、もうこの年になって結婚しなくてもいいとかっていうか、なんかどっちかといえば結婚に関しては母親は、あんまり完全に乗り気ということではないようなね、そういう面に関しては不安を持ってます。
お父さんの方は？
お父さんも全然、そういうのには、もう、あんまり気にしてない方です。
ご両親があなたに対して無関心なんじゃないですかね。
それはないですね。関心は持ってくれてますし、だけど、一人の大人としては見てくれてないような気がします。
どっかずっと子供扱いと
そう
か
です
ね、
ね。
お前は
そうです。
一人じゃやっていけないのよっていうところがすごくあるんですかね。
なんかそれはあると思います。
自分自身でどうですか？一人でやっていくっていう自信がないんじゃないですか？
それはあります。
ご両親
そ
が
れを
ね、
反発しながら、自分にやっていけないという、その自信がない、それはもうなんか、そこは、ちょっと矛盾してますけど、そうです。
本当にね、直さなきゃいけないところって人間何とかして避けてね、これはもうみんなそうなんですけれども、何とかして避けて気づかないようにして、そこのせいじゃないことにしたいんです、みんな。そのぐらいこう自分の欠点って受け入れるのは大変なんですよ。
そうですね。
本当の欠点っていうのは自分で今意識してる部分なんかにはないんです、本当は。だから、今までこう女性との付き合いの中で振り返ってみて、なんか心に残ってることがあると思うんですよ。傷つかないように、何でもない記憶にしたいけれども、今でも思い出すようなこととかってあると思うんですよ。ちょっ としたことです。
いや、それはあります。
ね、そういうことを何度も思い出すことがあるなら、絶対に自分が学ぶべき何かがそこにあるんです。
うん、
なので、それで自分は何を避けてんだろう、何を認めたくないんだろうって考えて、自己分析です。はい、あなたの場合はまず自己分析をして、自分はなんで今こうしてるのかなって、
うん、
今までの過去を振り返ると今に至るまでの自分って絶対わかるじゃないですか、自分には。
そうです、それはそうですね。
それをね、例えば普段人に言わなくて出してなかったとしても、自分だけは自分のこと 100% 見てますから。自分の行動は自分だけは知ってるのでね、考えていたことも、
うん、
何に例えばこう惹かれて自分は動くだろうとか、何を恐れて何を避けるだろうっていうのを、今までの付き合いの中で、女性との、ね、女性だけではないですけれども、いろんな付き合いの中でっていうところをちょっとね、振り返って分析してみてください。で、それでだいぶね、自分のことを分かっていくと違うと思います。
ありがとうございます。
じゃあ先生、お伺いします。
はい、
実はあなた誰ともつながってないんだよね、心が。
一人ぼっちっていう感じはありますね。
そうです。もう本当にあなた、さすがやっぱりみんなあれですわ。分かってるんですよ。
めちゃくちゃ寂しいですね。
うん。そこがすべて。人と心がつながっていないっていうところが最大の問題のところなんです。
はい。
だけどあなたそれ認めてるから。それでね、ここがもうすべての原点です。それでね、
はい、
だからなぜ私は誰とも心がつながらなかったのだろうと。
これはやっぱりあれですね、自分の中に自分が溶け込もうとしな、つながろうとしなかったから、
うん、だからそういうふうに分かってれば、これはもう方法まで見えてきてるじゃないですか。
変なこうプライドを持ってたからだと
思う。うん、偽りのプライドね。本当のプライドじゃないです。
そうですよ、ね。
うん。偽りのフォールスプライドという、偽りのプライドっていうのは、これは結構強いんですよ。みんな、それで人生を間違った道に踏み込んじゃうんです。
バカ話ではできないんです。
うん。
いい意味の。
いい意味のね。
うん。
でね、あなた、その自分がさっき怖くなるって言ったけれどもね、そのトイレの話でね、
はい、
あなた絶対大丈夫です。ね、なんか事故が起きる人っていうのは、この自分の要求を否定する人です。あなた
は
否定してないから、
はい。
こういう欲求を自分が持っているということを知ってる人は大丈夫、認めてる人は大丈夫です。これを認めてない人が問題を起こしちゃう。
あ、そうなんですか。
うん。とにかくあなたね、頑張ってよくやってます。それで、
はい、
なんか変な問題を起こしたんじゃないかっていう不安になってるのは分かりますけれども、
はいはい、
まず問題は起こしません。
ありがとうございます。
うん。きちんと自分の欲求を知ってるしますから。
はい。
自分の欲求を知らない人がコントロールを失っちゃうんです。
うん。
あなたは自分の欲求をちゃんと分かってるからコントロールできます。
安心しました。
大丈夫です。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
すみません、お世話になりました。
自然な人間と理想の人間とは違います。どちらかを否定するのでなく、二つを自分の中で統合すること。
いやー、人間生きてるといろんな悩みがあるんですね。
欲求もいろいろあるね。
まあでもそれを自覚すること、それ自問自答することって、大事なんだね。それが自制につながる。
そうね。